今日はお便りです。この仕事をこうして、何十年もやってると、天才が誕生する瞬間っていうのを何度も見かけるようになります。で、この誕生した瞬間っていうのは、意外とこれが天才だよねっていうのは、誕生した瞬間って意外と分かんなくて、振り返ってみると、この人やっぱり天才だったんだよねなんていうことが分かるっていう、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はお便りです。いつも楽しく拝聴させていただいております。先日本屋大賞を受賞した成瀬は天下を取りに行くについての先生なりの意見を聞かせてほしいです。あの作品は新人賞受賞作で、処女作でもありますので、参考にした方が良い点や真似した方が良い点など教えていただけると幸いです。ラジオネーム鈴木さんって方だな。僕も鈴木だからな。この次ちょっと違う名前にしてもらうとちょっと嬉しいかも。鈴木さん多いからね。そこら辺どうでもいい話で。という話です。そんな話をしていきましょう。先に結論を申し上げておくと、どう思ったかっていうと、天才が出たよねっていう、そんな印象が第一かなっていうふうだね。で、天才がまた出てきたよねっていう、そんな印象です。何年かに一度のペースでこんな感じで、生まれて初めて書いた作品で受賞をして、そして、デビューして次々ヒットを飛ばすっていう人っていうのは、そういう人が出ます、何年かに一度ね。古いところで言うと京極夏彦さん、京極さんが、僕がデビューして4年か5年ぐらいした後かな。担当者が一緒だったので、京極さんのデビュー前夜の話というのは、よく、インタビューで言われる通りで、そこら辺のリアルタイムというのは見てきました。だとか森弘さんだとか、新しいとこですとね、新川帆立さんだとか、赤松隆一さんだとか、年齢は様々だけれども、生まれて初めて書いた作品が、受賞してヒットするっていう、そういう人って時々やっぱ何年かに一度いる。で、ここら辺は僕が話をするよりも、先日京極さんを発掘した伝説の編集者だな、唐木淳さんが書かれた、小説編集者の仕事とは何か、正解者新書から出てるんだけど、これリンク貼っとくので、これ目通しといた方がいいです。やはりね、概要欄にリンク貼っておきますので、この唐木さんというのは講談社にいた人で、僕は宇山英夫さんに見つけてもらって、で、宇山さんから、鈴木さんね、今度営業からこういう生きのいいのが来たので、ね、彼にちょっと担当変わるのでよろしくねって言われて、来たのが唐木さんだったね。で、唐木さんはその何年か後に、その京極夏彦さんを発掘し、森ひ、あの博さんだとか、メフィスト賞を作って、その後ね、次々といろんな作家を、天才を見つけてくる天才、伝説の編集者になっていくっていうふうなんだけどね。で、この小説編集者の仕事とは何かってすごくいい本です。 編集者の仕事のガイドブックみたいな書き方をしてあるけれども、実際にはそのこの金木さんが見つけてきたその発掘した作家で金木さんの業績がすごいので、で金木さんが発掘してきた作家をこうずっと拾い上げるだけで、その現代のミステリー編集、現代ミステリーじゃない、現代エンターテインメント誌っていうものになっているので、でこれとりあえず上がってる本をまず一通り目としておくとのってのはすごく勉強になるよねっていうことは、それはあるのでね。で、まあ読んで、あこのそう、あこういう本とりあえず、あこれ読んでない、これ読んでないというふうに目通しておくのって大事だったりします。でやっぱり共通して思うの、共通して思うというか、その実際にまあそういう人たちがこうある一つで、現れてきて、あっという間に雲の上に駆け抜けていく、もう身も蓋もない言い方をすると、そのあっという間に追い抜かれていく様を見ていくにつれて、やっぱり痛感するんだよね。そのやっぱりね、天才っていうのは初めから天才で、育てられるものでも育つものでもない、自分でなんとかなっていくもんだよね。あとまあいろんな要素もあるのでね。でこの「成瀬は天下を」っていう、あの成瀬シリーズに関して言うと、最初のデビュー作が出た時に、そのよく本読書が好きなその書店員さんから「これはすごい本が出た」って、出たばっかりの頃からもうものすごく力を入れて読んでたっていう話は聞いていたんで、でまあ一冊だけでは分かんないよねっていう、まあフィーバーしてても。その時に気があっても2作目書けない人ってまあまあよくいるのでね。だけども2作目もやはりこうポンポンと出て、売れているので、やっぱりねそういう人っていますっていうことだよね。でこのラジオネーム鈴木さんね、気をつけた方がいいよっていうのは、その作品は参考になる、例えばこういう作品は参考になるけれども、その人を参考にしないっていうことは、そこは重要です。そこからその作品で、あこういうのをやっぱ僕も私も書きたいなと思うんだったら、それはつまりこういうキャラクターで、成瀬のようにこうとても大風呂敷を広げ、あれもしたいこれもしたい、ただしなければできないことは分からないので、できないことは次々やめていって、それでできるものを拾っていけばいいっていう、そういう生き方ってすごいよねとか、まずやっぱり行動するの大事だよねとかっていうこと、そういうようなキャラクターがものすごく魅力的だよねとか、まあそういうようなキャラクターの作り方だとか、そのバックグラウンドね、西部の大津店だったかな、ねそこについての、まあ、そのディティールの詳しい書き方だとか、そういうところは参考にする必要はあるんだけど、ポンと書いてポンとデビューして、ポンと売れてしまうっていう 人っていうのはやはり別格だからね。だからこう結構そういう人のをこう自分もそうだと勘違いしやすいんだけど、やっぱりね、大事っすよ。自分は天才じゃないっていうことを確認することっていうのはね、はっきり言おう、天才だったらこの YouTube 聞いてねでさっさと書いてとっととデビューしてるからね。ねえ。やっぱね、僕もデビューして間がない時に次々と追い抜かれていくのを見ると、やっぱ結構なストレス溜まりますね。いや俺だって頑張ってるのになんでっていうことって、思うことっていっぱいあるんだよね。だけども他人がうまくいくことと自分が足踏みしていることをこうごっちゃにすると自分が壊れるからね。ね、自分で小説講座をやってみて、やはりこう痛感するのっていうのは、 そう、唐木さんとやり方が根本的に違うよねっていうことはあります。やはりね、才能ある人を探すっていうやり方とは、才能がない人をとりあえず出版社に見せられる程度の水準にすることっていうのは、やり方も考え方も違うよねっていうことはあるので、だからまずは地道な努力っていうことが、我々凡人、君もそうだし僕もそうだよ、我々凡人はまずは目の前の思うことを一つ一つ片付けていくって大事だよねっていうことはあります。なんか答えになっよく考えたら全然答えになってないけどね。こんな話、いただいたお便りをネタに、こんな話をちゃちゃっとしてみました。この番組では、なぜあなたは小説家を目指すのか、今更人に聞けない小説の疑問のテーマですとか、いろんな日々のあれやこれやの普通のお便りなども募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横流物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。